今日はヨハネの福音書の15章です。このところにはキリストにつながることが語られています。一節に、私は誠のブドウの木、私の父は農夫ですと、イエス様はご自身を例えて語られました。そして4節のところに、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります、そのように言われたわけです。私にとどまりなさい、それは私につながっていなさいということであるわけです。ブドウの木に枝がなっています。そしてブドウの木にはブドウの実がなる。その枝が木につながらなければ実は結ばれることはできないわけです。そして私たちもキリストにつながる、そのことによって五節の中頃を見ると、その人は多くの実を結びます。八節のところにも、あなた方が多くの実を結び私の弟子となることによって私の父は栄光をお受けになります、言われたわけです。じゃあ私たちが結ぶ実は何なのか。実はその結ぶ実がガラテヤ人への手紙の5章22節23節に出てきます。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。そのようにパウロは語ったわけですけれども、私たち自身の心の中に愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、こうしたものが豊かに実を結んでいるかどうか、それは私たちの日常生活の私たちの感情によってわかるのではないかと思います。イエス様は9節に、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさいと、そのように命ぜられているわけです。そしてそのことに関して10節のところに、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。私の戒めとは何か。12節に、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合うこと、これが私の戒めです。イエス様ははっきりと言われたわけです。互いに愛し合う、そのことによって戒めを守っているのか守っていないのかが分かるということであるわけです。私はその人を心から愛しているのか、そうでないのか、そのことによってこの私の戒め、キリストの戒めを守っているのかどうかが明確に分かるわけです。そしてこの愛することは13節に、人が自分の友のために命を捨てること、これよりも大きな愛は誰も持っていません。命を捨てる、イエス様がなされたことは私たちのために十字架にかかって命を捨てるということであったわけです。イエス様は実践された。そしてイエス様は、私についてきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい、そのことを今も語ってくださっておられるわけです。私たち自身が実を結ぶというのではなくて、実は神様は私たちを通して、そしてまた枝を通して実を結ばせる ということをなされる方であるわけです。16節に、あなた方が私を選んだのではなく、私はあなた方を選びとイエス様は言われました。なぜ選ばれたのか。あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるためと言われたわけです。ですから私たちの心の内に御霊の実が結ばれる、私たち自身がキリストのようになるということをイエス様は何よりも願っておられるわけです。17節にも繰り返しになるわけですが、あなた方が互いに愛し合うこと、私はこれをあなた方に命じますと今も私たちに言っておられる言葉であるわけです。しかし18節を見ますと、世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。自分が愛しているのに逆に憎まれるっていうこともあるわけです。それがもうこの世の現実です。自分が一生懸命その人を愛しても愛しても逆に憎まれてしまうということが実はこの世の中にある。じゃあ私は愛することをやめるのか。キリストにつながっていなかったら実は愛することはできなくなってしまうわけです。自分の力でその人を愛する、もう燃え尽きてしまう。私たちに必要なことはキリストにつながる、そしてキリストによって愛されて、そしてこのキリストの愛によってその人を愛するということであるわけです。神の愛は人間の愛とは異なるわけです。それこそ13節にあった命を捨てる、イエス様はそれを実践されました。じゃあ命を捨ててイエス様は消滅したのか。今もおられるわけです。死の中からよみがえられて、そして私たちのために取りなし祈ってくださっておられる。この世は私たちを憎むということがあります。そして20節を見ると、この迫害ということが出てくるわけです。イエス様も迫害を受けた。人々はあなた方も迫害します、そのようにイエス様は言われたわけです。そして事実この言葉を聞いていた弟子たちも迫害を受けたわけです。ヨハネはイエス様が先に言われたこの言葉をここに記したわけですけれども、なぜ迫害するのか。21節に、私を使わされた方を知らないからです。私を使わされた方、それは父なる神様、全能の神様を知らない。彼らは律法は知っている、でも神様を見たことも聞いたことも触ったことも彼らの心の中に信じたこともない。ただ形だけの律法を守っているだけにしか過ぎない。先ほどのガラテヤ書の5章の23節に、このようなものに反対する律法はありません。聖霊が結んでくださるその身に反対する律法はない。律法の最もたるものは実戒であるということです。実戒を要約するならば2つになります。神を愛する、人を愛する。そこには確かに殺してはならない、嘘をついてはならない、否定的な言葉が出てるんですけれども、逆に言えばそれはその人を愛する、その人を愛するならば 殺すことも嘘をつくこともなくなってしまう。聖霊が結んでくださる御と神様が与えてくださった律法は相反することは全くないわけです。じゃあなぜこの世はまた反対する人たちはイエス様を十字架にかけるのか。24節に、もし私が他の誰も行ったことのない技を彼らの間で行わなかったら彼らには罪はなかったでしょう。でもイエス様は数々の技を行われたわけです。死んだラザロも生き返せられた。そのラザロも殺そうとしたわけです。彼らはその技を見て、その上で私と私の父を憎みました。ブドウ園の例えの話があるわけですけれども、息子を送ったら働いている者たちは理解するだろうと思って息子を送ったけれども、その息子を殺してしまった。ブドウ園の話をイエス様はされたわけですけれども、そのことが現実にもう2000年前に起こったわけです。しかしこの十字架によって私たちは自分の罪が許される。かつては私たちもイエス様につながってはいなかった。もう何の身をも結ぶことのない、ただ枯れていくだけの存在でしかなかったわけですけれども、イエス様につながり永遠の命、また神様が私たちにその愛を与えてくださった。26節を見ると、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について明かしてくださいます。ヨハネも他の弟子たちもこのイエス様が語られたときは分からなかったけれども、後に分かったわけです。そしてヨハネもかつては怒りの子だった、ボアネルゲ、雷の子と呼ばれていたわけですけれども、彼は愛の人に変えられた。その証が実は聖書の後ろにあるヨハネの手紙ということになるわけです。27節に、あなた方も証しします、初めから私と一緒にいたからです。ヨハネもまた忠実な証人となって、初めに言葉があった、この福音書を表し、そしてまた手紙を書いて、もうイエス様の真実は何だったのか、それは愛するということであった。そして彼らは身をもってそのことを証しをしていったということであるわけです。私たちもこの時代イエス様につながり、またイエス様の愛を表すものとさせていただきたいと思います。